みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。今日のゲストは今クリエの代表取締役の鈴木さんです。10年前からテレワークを中心のビジネスを始まって、1万人超えるテレワークのコミュニティを管理しています。会社とテレワークがつながるサービスであって、働き方から日本の社会問題まで広がって、今の時代にみんなに興味深いの話だと思います。楽しんで聞いてください。鈴木さん、働き方の達人、はい、ようこそ。
あ、どうもこんにちは。
聞いてる皆様が鈴木さんそんな知らないと思いますが、はい、その今クリエっていうテレワーク中心の会社の代表取締役ですと、はい、で僕から見るととても働き方の達人だと思っていて、で人の仕事と幸せのところを考えて今面白い仕組みを作っているので、ここに誘いました、はい、こんにちは。
こんにちは。今日はありがとうございます。
鈴木さん、
はい、
なぜテレワークですか？
はい、理由はやっぱり私たちとしては、そういう新しい働き方だったり暮らし方っていうのを世の中に作っていく必要があるよねっていうところから、まずベースは始まってますと。でじゃあなぜテレワークにしたかっていうと、やっぱり当然オフィスで働くこともいいことだとは思いますけど、例えば何かの理由があってオフィスで働けない人っていうのが極めて世の中に多いなと。例えば東京の会社でありながら、例えば地方で働く人、もしくは地方で働きたいって言ってる人に対してもお仕事がいろいろできたらいいなと思って、このテレワークっていうのをやっているんですね。
素晴らしい、はい、そう、やっぱり僕日本に来て、はい、テレワーク少なすぎるっていう、
少なすぎですね。
そうそう、はい、でまあ僕がそういう日本今見ているのが、はい、日本のマネージャーとかその役員とか、はい、そういう人たちが人にあまり信頼しないから、はい、本当家で仕事するのみたいな話だと思いますが、はい、本当そうですか？
まさに鋭いなと思って、やっぱり私たちもいろいろこう大きい会社さんと取引する上で最初に出てくるところはそういうところがあります。本当にやる大丈夫ですかとか。でも意外と家の人の方が優秀だったりしますね。もともと例えば子育て中でリタイアしてますけど、もともと例えば企業の経営企画で働いていたりとか、MBA を持っていたりとか、面白いところだと看護師さんがいたりとか。
あ、じゃあ女性の方、率の方が多い？
多いです。女性が8割、はい、
で男性2割で、はい、男性じゃあなぜテレワークやろうとする、はい、まあ、女性は割と分かりやすいです、はいはい、下げてた子供とか介護かもしれない、はい、
そうですね。その男性も同じように介護の部分があったりとか、東京以外で働いていて何かを目指していたりとか。
あ、例えば、
例えばなんかなんだ、俳優とかを目指していたりとか、なんか夢を追っかけてる人が多いかなっていう印象は受けてますね。
じゃあ例えばバンドマンをやりたい。
そうです、バンドマンがやりたい。
だけどバンド練習とかいろいろやると、はい、まあ、昼間でやらないといけないかもしれないとか、はい、夜遅くまでやるから午前中で会社行けないみたいなことで、はい、じゃあテレワークでやる。
はい、そうですね。
おお、なるほど、面白い、
はい、
だからその夢持てる人のサポートツールとしてになるんですよ、
ね。はい、そうですね。
おお、
そうか。そういうね、何かしらやりたかったりとか、こうね、いろいろ何かをしたい人っていうのはいっぱいいて、その人たちと一緒になって仕事ができると我々としても面白いなとは思ってますよね。
なるほど。そう、やっぱり日本はそういう問題があるんですね、はい、潜在力というか、
はい、潜在力はやっぱりまだまだ使い切れてないと思ってます。なのでもう世の中にまだまだ使える、なんだ、使い切れてないので、これをもっと使えるようにしたいなっていうのがやっぱり一番大きいですよね。
ね、すごくわかる、はい、すごくわかる。で今、はい、そのテレワーカーの運用、
はい、
運営してる何人ですか？は
い、登録でいうとおよそ1万人いて、
わお、すごい。
で常時稼働するっていうところになると大体どれぐらいですかね、 を1日多い時で100人とか200人ぐらいだったりしますかね。
なるほど、
はい。でまあ、どうやってコントロールするかっていうところになると思うんですけど、まあ、そこで言うと例えば、まあ、シンプルに勤務時間とかっていうのはもう自宅で全部取れるようになってるんですね、うん、スマートフォンとかで打刻するようになっているの で、まあね、で何時から何時まで働きます、で働きましたっていうのは分かるようにしてますと。
そう、一回鈴木さんと前話してた時に、はい、なんかその人がじゃあ1日4時間しか働けないとか、はいはい、そういう場合もサポートしてるんですか。
そうですね、事前にその時間を教えてもらって1日3時間なり4時間なり、もう当然フルタイムで働きたい人もいるので、うん、それは、その人のお仕事のスキルだったりとか、うちがお願いしたい仕事だったりとか、その辺に組み合わせてやるようにしてます。
なるほど。でその時に例えば僕が4時間しか働けないんであれば、はいはい、会社側はその、はい、でもフルタイムの40時間が欲しいとか、
はい、
その時どうするんですか。やっぱりその仕事させないなのか2人入れるなのか。
あ、そこで言うと後者の何人も入れていきます。
お
ほら、フルタイムで1日例えば7時間ありますと、1日7時間やる中で私は4時間、私は3時間、場合によっては私は3時間2時間とか、そういうふうに分けていきます。
でその分けた時に、はい、なんかマネージャー的な人、管理する人を置くっていうこと、
は
い、
そうですね、うん、一応マネージャーというよりかはこういう組織体を組んでいるとあれなんですよ、ヒエラルキーが成り立たないんですよね。マネージャーがいてスタッフって言って、で基本指示命令出していくんじゃなくて横にしないといけないので、僕らで言うとこうコーチみたいにして、要は塾の先生みたいなもんですよね。
なるほど。
なん でその人たちがこうやってやったらいいよ、こうやってやったらいいよっていうような、まあ、仕事のサポートをするぐらいな形で、みんなやっぱ自発性を持ってやってもらってるっていうのはありますね。
じゃあこのテレワークやると、はい、まあ、もちろん会社との関係があるんですけど、はい、テレワーク内部だと、
はい、
フラットな組織になって、
そうです、
みんな、 なんか個人のプロフェッショナルだから今やってるっていう、はい、
やってるって。でプロジェクトごとにプロジェクトリーダーみたいな形が一応立てられるんですけど、でその人を中心に、まあ、動きながらもみんなフラットみたいな。あ、だからでそういう人たちとただまあ顔を合わせる機会っていうのも定期的には作ってて、ちょうど昨日大阪に行ってきたんですけど、関西圏にいるそういうメンバーが集まって、みんなでご飯食べながらワイワイワイワイワイワイやって、でだからこれ面白いのはみんな普段モニター上では合ってるんですよね。だけど顔合わせの初めてなんで、みんな初めましてなんだけど初めましてじゃないみたいな感じがあって、
そう、うちも実は三重県 の、はい、テレワークのスタッフがいるんですけど、ほうほうほう、7ヶ月ぐらい一緒に仕事して、はい、やっと今年の年末に一回ちょっとだけ
顔合して、
そうそうそうそうそう、はい、東京に来てた時に、
はい、
そう、わかる。なんかね、一回もう一回会うと、はい、なんかまた神聖な気持ちがありずつ、
ね、あるし、なんか程よい距離感というか。
じゃあそういう話でいくと、はい、ツールの話を少ししたくて、はいはい、みんな使っているのが、はい、スカイプなのか、はい、何を使ってますか、自分のセットアップだと。
その内容によってちょっとずつ変わるんですけど、例えばまず、まあ、当然スカイプは使いますと、あとスカイプ、ズームは多いかなというところ。
ズームも使ってるんですね、は
い、でそのどっちを使うかによって、切り替えているという。
何が違いますか。
と音質だったりとかもあるじゃないですか。音質だったり、あとはお客さんとつなぐケースが多いので、じゃあお客さんがどれをサポートしてるかによっても変わってくるっていうのは。
なるほど。じゃあだいぶ複雑なところに入ってくるんですね、はい、お客さんがこっちに合わせるんじゃなくて、はい、こっちがお客さんに合わせる。
そうですね。だからそれにカスタムさせていくみたいな形が多いですね。だからなぜそんなお客さんとやり取りするかっていうと、うちの働いてるメンバーもお客さんとコミュニケーションを取るようにしてるんですよ。
なるほど。
やっぱり自分のやってる仕事が社会にどう生かされてるかってみんな知りたいわけだし、で例えばそれこそ三重県に住んでる人がこっちの例えばグローバル企業のお仕事やってたりすると、いや、なんかそれはそれで嬉しかったりするわけじゃないですか、
うん、
だからそういうコミュニケーションを大事にしてるので、評価自体もお客さんにも一部つけてもらってます。
お、そう、どうやってまさにそのじゃシステムとしてスカイプと、
はいはい、
あとチャットツールは何使ってるんですか、
はい、チャットは、チャットワーク、スラック、あとワウトークですね。
で勤怠管理はその仕事の管理として、
そこで言うとジョブ管、
ジョブ管
はい、
メインの。なるほど。
でそういうのを全部シングルサインオンにしているので、
どうやってシングルサインオン、
いろいろなんかそういうツールを組み合わせて、なんか仕事の内容っていろいろあるんですけど、 例えばあのお家でやりますとた時に、まずお家で、まあ、パソコンでこの端末にデータが残らないようにしているので、新クライアントでリモートデスクトップ接続をさせていくんです。
なるほどなるほど。それはどんなサービスを使っている？ VPN って言うんですよね。
そうです。それはなんかどこなんだろう。もうなんかだいぶ前からいろいろうちでこうああしてこうしてみたいなカスタイムまでしてるので。
おお、素晴らしい、はい、なるほど。じゃ あの自分の会社そういうまくり使いたいであれば、はい、その個人情報を扱いところを心配ゼロ、はい、だって全てのデータが、はい、サーバーが、
そうですね、
あの今くりえのサーバーに残って、はい、
サーバーでお仕事してるって感じですね。だからなんか面白いなと思うのは、この我々のテレワークという働き方って、まあそういう時間だとか場所に制限されないんですけど、物理的な体はお家にいるんですけど、お仕事しているのは会社にあるサーバーですからね。だから体は外なんですけど、仕事は会社の中でやってるって
会社の中でやってる、はい、でそれできないところだと、なんか、はい、例えばフォトショップとかそういう系は割とそれもサーバーでやってる、はい、
そうですね。
あ、本当、はい、そのアドビクラウド、クリエイティブクラウドとか、はい、そういう系も自分のパソコンじゃなくて
そっちで契約するようにしてもらってますね。
あ、なるほど。
やっぱりその、まあ、当然お客さんによってセキュリティレベルが変わってくるので、変えていく部分はありますけど、まあ、基本は自分のパソコンにはあまり残らない形を取るっていう。
なるほどなるほど。
面白い。もう一つはあれ、モニタリングしてるんですよ。あのモニタリングっていうか、例えばあのうちって仕事してる人の他にちゃんと仕事がちゃんと動いているかどうかっていうのをチェックしてる人たちもいるんで、そこでこう監視じゃないですけど、こう要はそうさっきのコーチみたいな人が手順通りちゃんと行われているかみたいのをいろいろ一緒になって仕事しているっていうのがあります。
じゃあ一人のコーチに何人のテレワークをつけた
ら、大体40人とかそれぐらいいるんじゃないですか、ね、
なるほど。じゃあこのコーチはプレイヤーではなくてコーチだけやってるって、は
い、そうですね。
なるほど。これじゃあ1人40人ぐらいか、はい、なるほど。でこの人がマネジメントスタイルとして、はい、どういう例えばパフォーマンスレビューとか評価とか、はい、そういう系も行われてますか、
ね、はい、そうですね。ただそれは一部聞くようにしてるぐらいで、もう数値で全部出てくるようにしてるんですよ。例えばこういう仕事を規定の時間は何分でやってください、でそれがこうなってます、でこれはどうでしたかっていうので、その時間にまずパフォーマンスとしてその規定の時間内とクオリティを満たしたのかっていうデータがダーって並んで、
それはなんかシステムで使ってるのか Excel で、
それはもう Excel だったりチャットを組み合わせてやってるところですね。
なるほど。
だから将来的にはそれなんかブロックチェーンでやりたいなみたいなのはありますけどね。
そう、もう一個、
はい、
あの鈴木さん今くりえの仕組み、はい、勉強した時に、はい、チャットボットをよく使ってるっていう話を、はいはいはい、もう少し詳しく教えていただけた
ら。そうですね。例えば僕らで言うと、そのなぜそれを使ったのかっていうところで言うと、まあ、やっぱコーチって言ってる、まあ、世の中的に言うとスーパーバイザーだったりする人、うんうんうん、例えば僕らで言うやってる仕事って、そういうテレワークの導入から始まったアウトソーシングで電話を受けるよう受けたりかけたりするコールセンターの部門がまず最初だったんですけど、あの質問が来るわけですよ。1人40人も見てるんで、ボンボコボンボコ来て、で当然もうさばききれないと。でじゃあどんな質問が来てるんですかっていうのを調べたら、お仕事の例えばお客さんにかかることじゃなかったんですよね。要はこの勤怠管理をどうやって使ったらいいですかとか、明日の休みはどうしたらいいですかとか、その操作のやり方とか、あとは誰かに一回伝えたものが同じ別の人から来るみたいなってだったんで、じゃあそれは全部チャットボットに入れてしまえば答えてくれるよっていうのがあって、でそれをぐるぐるぐるぐる使ってるっていうのがあります、
ね、なるほど。それやったら、まあ、数字で言えるであれば嬉しいんですけど、はい、その何パーセントぐらいパフォーマンス上がったとか、
パフォーマンスで言うと、例えばその一人何人見れるか問題で言うと、今40人50人ぐらいまで上がってきてますけど、10人が限界でしたよね。
ああ、チャットボットの前に10人ぐらいだったんだけど、はい、今40人まで
回せる。
すごい。
もっといけると思ってます。
このチャットボットのセットアップ、どのぐらいなんかお金、時間、まあ、どのプロセスだったんですか。
ああ、これはもう社内にいる、それこそうちのテレワークしている人がと一緒になって作ってるんですけど、どうだ、大体まあ、元々のデータが必要っていうのは置いといて、そのデータの前段階でセットアップするぐらいだったら2週間ぐらいあればできてしまうみたいなのがあります
。すごい、割と早いですね。
はい、まあ、あとはデータをどう貯めていくか、うん、FAQ じゃないですけど。
じゃあその人がパフォーマンスが 高い低い、はい、だんだん見てくるんですよね、はい、低い時にどんな態度するんですか。
あ、その場合は実はその研修があるんですよ。オンラインで受けられるんですけど、まず研修は定期的にまず基礎になる研修を受講してもらっていて、例えばパフォーマンスが上がりませんっていった場合は、ものによってはその面談を行う。で、その人に向いてるのか向いてないのかっていうのを判断しなきゃいけなくて、実はよくあるんですよ。コールセンターの仕事やってて全くダメだったんだけど、こっちのジムのことやったらもうパフォーマンスが全然3倍4倍伸びちゃうみたいなケースがあるんで、私自身の考えとしてはみんな等しく可能性はあるし、その才能は信じてるんで、あとはそれをどう引き出すかだと思ってるんですよね。だからまあ主に面談をしたり、そういう研修をしたりっていうところがあります、ね。じゃあ
その研修は一般のテレワーク向けの研修、
それだっていうと一般のテレワーク向けの研修よりかはもっと専門的な部分だったりします。
例えば
そのやっている仕事でパフォーマンスが出ない理由も、例えば本人のやる気と部分と理解度の部分があると思っていて、まあ、それ切り分けていくんですけど、じゃあ理解度っていう部分でやったら、その仕事を取り巻くお客さんがどういうところでとか、この仕事はどういう価値を生み出すのかとか、そういうのをぐるっと伝えるような内容を、例えば動画で作っていたりするんで、それを見るようにしてください。
じゃあお客さんごとにも少しだけたまにそういうビデオ作ってもらったりとか、はい、自分でトレーニングしてもらったりとか、ね、なるほど、はい。じゃあだいぶそのお客さんもすごいパートナーになる。
そうですね、やっぱりその根底にあるものとしてはそういうなんかチームを超え、なんか組織を超えたチームにしたいのがあるので、やっぱりこれってなんか今から何年前かな、4年前ぐらいにとあるお客さんとお仕事をやった時にすごくそれを痛感したんですよね。だから極力壁をなくそうと、アウトソーシングって一歩間違えるとここまではうち、ここまではうちで、なんか実になんか面白みのない仕事になってしまうので、その壁を越えて一緒にやっていこうよっていうところをやるようにします。なので評価をしていただくようにもしてるんですよね。
なるほどなるほど、面白い。でその時にそのテレワークで見てる社員、はい、働いてる社員が、はい、お客さん先の社員の認識なのか、はいはい、今クリエの社員の認識なのか、はい、どっちになりますか。
あ、そこで言うとどっちっていうよりかはもうその中そのチームの一員っていう位置づけでやってますね。だから同じチームでやってそうやってる中でこう力を見出してくれる人もいるし、だから今クリエなのかお客さんなのかっていうよりかはなんかそのチームの一員ですっていう位置づけにしてますね。
じゃあその考え方でいくと、はい、その人 あの日本でジェネラリストを作る文化が多いなんだけど、はいはいはい、今の鈴木さんの話が来ると、はいはい、プロフェッショナルをだんだん作っていくわけですね。
そうです
ね、その人がチームの一人だから自分のスキルをアップしてるという、
はい、やっぱりそうじゃないとアサインされないわけじゃないですか、うん。当然さっき今おっしゃったジェネラリストっていう部分でいうよりはもう一個ぐらいプラスするようにしてるんですよ。あの要はスペシャリストって、うん、当然スペシャリストになれればいいんですけど、まあ、なるための時間だったりとか、うん、そのレベルがどこまでっていうのがあるので、僕らの場合は例えばジェネラリストっていうよりかはスペシャリストとジェネラリストの間を取っていて3つのお仕事をできるようにしてもらおうとしてるんですよ、
ね。あ、じゃあ必ずみんな3つの仕事をできる。で
例えば特定の、業これ一つの例で言うと、例えば看護師さん、うちで働いてる看護師さんで言うと、うん、まあ、医療じゃないですか。
そう、
医療の知識を持ちながらそういうマーケティングの知識をつけて医療系の調査をやったりとか、でもちろんそれにプラスアルファでそういう事務的な能力をつけて、だから3つ持っていることによっての価値っていうのはやっぱり、
でその三柱みたいなところをどうやってトレーニングしますか。
そこで言うと実は段階的に、研修を用意してるんですよ。またそれもオンラインだったりお客さんとが一緒になって勉強会をやるケースもあるし、
でその研修払うのは今くりだから、そのテレワークが無料でこの研修うちの仕込みに入ったら、ね、まあ、今くりも単純の発見じゃなくて、はい、その人も研修させて、はい、ずっと仕事出せるようにな状態な。
そうなんですよ。一つしかないとそれが終わった時に終わってしまうんですよね。だから二つあると何かしら走ってるんですよ。で三つあるともう逆に今度三つあると何だろう、価値が上がるわけですよね。
でキャリアとしてどう考えてるんですか、はい、その人がじゃあ三つの仕事できるようになった、はいはい、 で、じゃあ給料が、はい、あの時給として X でいくと、
はい
はい、でも今この年齢でもっと給料増やしたいとか、はいはい、そういう悩みが出てくるはずはい、はい、上手になると、まあそうですね、上手くなると、でその時にどうやって対応
して、そこで言うといくつかあって、まず最初うちで働く時っていうのは当然時給ですと。でそこから例えばもうスキル的にアップしてきた場合だったら、お客さんに対して直接やるような派遣、まあ、うちは派遣の免許を持っているので、うんうん、派遣のような形で評価してもらう。でそこで今度要は派遣になった時って我々が間に入らないわけじゃないですか。
そうですね。
でそれでさらに認められたら、もうあとはもう逆に自由にしてもらって僕は結構だと思っていて。
なるほど。
だからテレワークって一歩間違えるとなんか内職で、なんかこうスキル的にどうなのって言われるのはよく言われるんですけど、そうじゃなくてやっぱりキャリアになるテレワークでありたいのもあるので、
だからあの鈴木さんのところ、はい、例えば今1万最初ね、
はい、
1万人が登録してるっていうのが、はいはい、今会社設立してから何年、
10年です、
ね、10年だからその中に何百人も入って、はい、自分のスキルをアップして卒業してもっといい仕事できたっていう道ですね、
はいはい、そうですね。だからこれは 何個もそういうケースはあります。
一つ教えてもいいですか、具体的に。
例えばそれは50オーバーのおばさんなんですけど、うちに入った時って電話をかける、テレアポで入ってきた、その時パソコンがこれですね、一本や。
だって50、それは10年前ぐらいなんですね。だから10年、今はもうスマホとかみんなもう少し上手になりますけど、でも10年前は50歳の人はやっぱりトキトキトキトキトキトキ、
本人曰く一本指だほうとか言ってたんですけど、それやりながらでも負けたくないかったんで頑張って、今じゃあどうしてるかっていうと、そういうテレアポやったりそういうジムやったり3つぐらいこなして、あのすごく有名な海外外資系の企業でそういうマーケティングを担ってます。
素晴らしい、
はい、人生変わって面白かったのは、息子よりも最先端の仕事してますって
嬉しいよね。だってキャリアもう一回50歳で復活して、
はい、そうです、そうです。そういうケースもありますし、もともとうちに入る前にそういう全国で展開しているようなそういうお店の店員さんだった人が子育てで離れてうちで入って2年ぐらい働いたら、その店員さんのやっていた店員の本部、本社のマーケティングの人とこうやり合うようになるとか。
なるほど。
だからやっぱりキャリアって人ってやっぱりどんどん変わっていくんだなっていうのもあるし、そういう機会はどんどん提供していきたいと思ってるんですよね。
じゃあ今クリエも、まあ、発見の仕事をやりながら、はい、その人材紹介もやって、、
はい、人材紹介はあのまだやっていないので、これからあのそのキャリアとしてあの働いてる人たちに用意すべきっていうのは薄々感じてきているので、まあ、これはこれから取り込むかなっていうところですね。
なるほど。
そうすると、まあ、うちに登録してお仕事して、でどんどんこうキャリアを作っていけるんではないのかっていうところですね。
あのじゃあテレワークにやりたい人に、
はい、
鈴木さんに行く前に、
はい、
じゃあ自分が自分でテレワークやりたいなと思っている、はい、なんかもう、まあ、子供なのか、
はい、
自分の時間なのか、
はい、
でその時に来る前にどんな準備すればいいとか、はい、例えばこういうこと勉強した方がいいよ、
はいはい、
こういうなんかアドバイスありますか。
ああそこで言うと別に何か事前に何かをする必要はなくて、なんかでもやっぱり向く人向かない人はいるんですよ、
うん、
でそこで言うとやっぱりなんかこう自発的にそういうお仕事を楽しみたいとか、自分の時間を作りたいとか、自分が今までもうやってきたスキルをもっと伸ばしたいみたいなところがあれば、あのウェルカムですね。
なるほど、
はい、
で向いてない人はどんな人ですか。
向いてない人ってやっぱりこう一人でやることになるわけですよね。当然チームでやるのでモニターでもつながってるし、チャットやスカイプでもつながりますけど、物理的にはお家で一人じゃないですか。だからそこでどうしてもやっぱりこうなんだろう、慣れなかったりとか、
うちの会社も今テレワークが、はい、あの半分なんですけど、はい、そういう慣れるまでやっぱり人が一人でパジャマで仕事を、
はい、パジャマで仕事すると、
すると、
はい、
集中力だいぶ減るみ
たいな。はいはいはい。
でそれに関しても僕個人もそうだった、会社始まった時にそういう違和感があって、
はい、
こっち僕おすすめしてるのが、はい、外出る服にわざと着替えて、
はい、そうですね、そうですね、
ちゃんともしかしたらジャケットとかジャケットするようなところに、 その格好にしてその前でなってからパソコンに座ると割とうまくいくんだけど、はい
そうですね、
そういうアドバイス的なことも
そうですねありますね。やっぱり
それ以外どんなアドバイスがあるんですか。
まあ、あとは始まる前に今から始めますってあるじゃないですか。そういうのを入れてもらうようにしたりとか、
うん、何か違うこのちっちゃい挨拶として、
よい、そう、それを打つことによって周りでまた帰ってくるわけですよね。あ、じゃあ今日もよろしくお願いしますっていうのがポンポンポンポン上がってくると、まあ、一人ではないですねとか、チームでやってる感が出てくるっていうか、
あの物理的とそんな変わらないんですよね、はい、オフィスでも挨拶してい
きます。そうです、
それと同じでもオンライン版、
はい、オンラインでも、まあ、ある意味お作法としては変わらないんじゃないかっていうのはありますね。
なるほど。あの会社としてさっきね、はい、社員だと向いてる向いてないんですけど、はい、でも向いてる会社向いてない会社もありますか。
はい、あ、それはやっぱりある程度あると思います。
向いてないだとどういう、あ、
そこで言うと例えば物理的にその場所にいなければいけない、うん、例えば工事をしたりとか、
ああ。
なんかそういう部分は向かないと思いますけど、ただでも世の中の仕事のうちのきっと7割はできますよね。
あ、今だとねパソコンがあれば、あれはほぼね、パソコンでやるし、
はい、でまあ、セキュリティの問題っていうのもありますけど、もう物理的にセキュリティっていうのはもうテクノロジーの進化によってある程度もう超えられるようになってるんで、あとはもうその本人に委ねられる部分っていうのが大きいので、まあ、そこはでもやっぱりしっかりモニタリングだったり契約だったりで、抑えていく必要はあるかなとは思ってますけど。
でちなみに今日本全然人不足じゃないですか、はい、あのどんなお客さんってもう人足りない、はい、人足りない人足りないと、でテレワークやりたい人、はい、人不足なのか、はい、あの逆にその業界だけまだ元気なのか。
あ、そこで言うと人はあのまだまだ元気ですよ。
お、
一回こういうのやりませんかって言って応募出したりすると100人とか平気で来ますもん、全国から。
おめでとうございます、はい、素晴らしい。
で当然海の向こう側からもありますし、
どんな国から来るんですか。
もうバラバラですよね、アメリカ、中国、あとアジア関係の国とかで、
そういう外国人も一応、
そうですね、
一部入ってるんですね、はい、その時は基準は日本語。
日本語ですね。
英語だけを仕事してるのは今クリアはまだ
まだいないですね。
お、なるほどなるほど。そういう外国人のスタッフも増やそうと思ってますか。
はい、あ、そうですね、当然この働き方って国内だけじゃなくて海外で、海の向こう側に渡ればもっとそのスタイル、逆にそのスタイルの方が普通だったりするわけじゃないですか。
そうそうそう、
だからどんどん増やしていきたいっていうのはありますね。
そう、今確かアメリカのデータで去年、はい、労働者の 40% ぐらいはフリーランスなのか個人事業とか、
はい、
そういうデータが出してて、はい、でやっぱりあのテレワークで当たり前という、はい、感じになって、
そうですよね、
向こうの方がスペースがあるから、
はい、
家の中でそのオフィスを作ったりするのでもいいんですけど、
はい、
まあ、日本はまあまだまだだけどコーワーキングスペースが多いんですよ ね、
そうですね。
自分のテレワークはどこで仕事してるんですか。
僕自身ですか。僕自身は東麻布にあるオフィスと、あとは福岡にもコーワーキングスペースを借りているので、福岡に行った時はそこでやったりとか。
さっきね、あのオフィスの移動の話、はい、面白いので、はい、あの前渋谷だったんですね、はい、なぜ渋谷から西麻布に入ったんですか、はいは
い、場所的に言うと、もう一個はさっきのいくつかありますっていう話で言うと、セキュリティを、人がみんな家でできるようになってからオフィスに人がいなくなっちゃったっていうところと、セキュリティを高めなきゃいけない。あともう一個あって、うちで働いてる人の大半は、実は登録してる人の大半って東京以外の人たちなんですよ。だから渋谷って言われてもなんか若い街らしいんですよね。でどこって言ったら東京タワーの下って言って、なんかみんな分かりやすいらしいですよ。
ああ。
だから そこで東京タワーだったりとか。
なるほど。だから東京タワー近いところに。
だから来る遠方から来る時もあるんですよ。そういう時に東京タワーのそばだからって来て、別にそこで仕事して帰ってもいいよっていうふうにはしてあるんですよね。
なるほどなるほど。今の率として何人ぐらいオフィスに来てるんですか。
どうなんだろう。どれぐらいだろう。でもなんか率はちょっとよく分かんないですけど、あの毎月なんかよう来てますよ。そこ
でさっき福岡でもコーワーキングスペースの場所を借りて、
はい、
福岡以外どんな場所で借りて、
あとは今は福岡だけですね。でもうすぐその岡山とかその辺でやってみようかみたいな形になってます、ね、
それもテレワーカーが家から仕事するんじゃなくて、はい、そのオフィスに少し
行けるように、ね、行けるようにっていう、その気分転換じゃないですけど、いや実はその福岡って昔オフィスを借りてたんですよ。去年の8月までオフィスを借りてて、でその割には
あんまり人来なかったんですよ。あのオフィス来るとやっぱ仕事をしに来るとか、なんかフルタイムでやらなきゃいけないみたいなのがあって、近隣の人たちがあんまり来なかったんですよ。でシェアオフィスを借りて、コワーキングスペースを借りたら割と頻繁に出入りしてるんですよね。
なるほど。
だからちょっと買い物に来ましたとか、仕事した後に買い物して帰りますみたいな時にいいなっていうのがあって、
ね、なるほど、あ面白いね。
でまあ当然そうです、ね、
自分の人生の、はい、例えば今日誰かに、はい、会いに行きます、だから家まだ帰るめんどくさいから、そのままコワーキングスペースに進んで、
そうですね、はい、
会社まあさっき、はい、テレワークの準備、そんな準備しなくていいんですけど、はい、会社が準備ある、
はい、いつもそこで言うと
テレワークを受けるの準備、
そこで言うとやっぱり、まあ、誰をそういうテレワーク対象者にするのかっていうところがあると思うんですよ。企業さんによっては例えば、これから、介護に関わる人とか産休育休に関わる人とか、あとは部署とか、そういう誰をテレワークの対象にするのかっていうところ、あとはどういう
仕事、何が違うその人に、
あのやっぱりライフスタイルに合った形で、そういう制度を取り入れる場合によって、やっぱりその人が、辞めなくてよかったりとか、働きやすい環境では提供できると思うんですよね。
でなぜそういう、例えばどんな人によって、はい、なぜじゃないんですけど、はい、何が違う制度として、
あ別にあのどうでもいい、本来は誰でもいいと思うんですけど、じゃあ実験的にどこから始めるかっ
ていう、ああその意味か、
はい、
一気に会社全員じゃなくて、はい、信頼関係作るために小さいグループで、はい、
から始めて、で増やしていけばいいんじゃないんですかっていうところがあります。
なるほど。それ成功事例の日本の会社、
はい、
言える限りありますか。
ああでも何社かやっぱりありますよ。そういうことでそれを取り組むことによって、そのなんか離職の部分を防げたりとか、入り口と出口が変わってくるんですよ。例えばこういう制度を入れてますっていうところによって、やっぱりその人を採用するときに応募者が増えましたっていうケース。
なるほど。じゃあ、 あの日本人も、まあ、ある程度、はい、そんな給料変わらなければ、はい、少しテレワークとか、
はい、
少しその福利厚生として捉えたりするんですね。はい、ね、なるほど、なるほど。
そういうのが増えているっていうのを聞きますし、あとは実際その3年とか5年働いて、例えば女性の方で、妊娠しました、出産ですって言って会社離れるじゃない。
そう
です。でその時に、まあ、産休育休があるんですけど、そのまま今まで今現行のそういう仕組みがないと、もうそのままずっと離れていっちゃうわけですよね。じゃなくて、その隙間隙間でお仕事をちょっと戻れるような体制、
1日 2,3 時間みたいなところで動いて、
はい、そうすると戻りやすくなるっていう。あんま離れすぎると、今度働く側も仕事を、会社側も何をお願いしていいのか分からないっていうのがあるので、
あの自分もね、奥さんが仕事止めて、はい、実は今仕事に戻ろうとしてるんですけど、はい、あの不安だらけですよ。
あそうですね、
あの戻ったらなんか本当できるのかみたいな、
みんなやっぱりその不安も
2年間ぐらいそんな必死にやらないから、
はいはい、
そうそうそうそう、あちこちのフランスやってたんですけど、でも分かるから、う
ん、ね、
その不安の人たちをどうやってコーチが、
はい、
あのスキルをなんか自信を立てるんですか。
そこで言うと、まずそういう人たちがいっぱいいますと、でそういうコミュニティ的になってるので普通なんですよ。
うんうんうん、
いやなんか最近復帰しましたとか、最近やりましたみたいな、まあ、それで先進理的な部分は楽になりますよね。あとはそういう一方でコーチが含めてその業務をどこまでやってくださいっていうのを細かく分けているので、この間でこれぐらいやってくださいっていうのを、まあ、コツコツ例えば3つ4つこなしていくと、あまた戻ってくるんですよね、感覚が。だからまるっとはいどうぞっていうよりかは、ここまでの間のものを例えば1日2時間とかでやってください、これをじゃあ2時間を2時間半でやってくださいっていうような、こう徐々に徐々にこう伸ばしていくことによって戻っていくっていうのがあります
ね。なるほど、なるほど、面白いね。そのコーチはどうやってトレーニングしてるんですか。
はあ、それはもうオンラインだったり、そういう、
あでもコーチ自身はどうやってそういうコーチが、それがイマクリエの社員なのか、はい、コーチもテレワークなのか。
あコーチも社員もいればテレワークの人もいます。
あ
だからなんだろう、東京でオフィスでコーチをしている人 と、福岡で自宅でコーチやってる人2人いて、
うん、今全体的に2人が
いる。あコーチでいうとそういうポジションに担う人でいうとおおよそ今で言うと5人ぐらいはいますね。
でその人たちが鈴木さん自身がトレーニングしてる。
そうですね、会うようにしてお話をしたりとか面談をしたりとか。
なるほど。で、はい、彼らが どうやってそのもっと、まあもちろんね毎日やるんですけど、はい、その研修もさせてるということ。
そうですね。
どんなことを、はい、例えば研修で、はい、リーダーシップ研修なのか、はい、なんか心理学で どんな研修させて
るああそこで言うとなんかまだそこまで体系立ててなくて、その人が持っている、まあ、行くばっかのみんなマネジメント経験とかそういうのがあるので、それに合わせた形でこういうのを伝えてくださいとか。
なるほどなるほど。
あとはその逆に評価を取るっていうのもありますよね。だから会社のそのマネージャーのそういうコーチの評価って、その人がその自分が見ている人がどれぐらい伸びたのかもあるし、その見てた人がどれぐらいうちの考え方が浸透しているのかっていうのもチェックするようにしてるんですよね。
お、それはあの定性的に。
定性的にっていうところで、だから試験やって。
社員にも、社員というかそのテレワークにも、はい、そのコーチの評価をさせる。
そうです。フラットなんですよみんな。
なるほど。1年何回ぐらいその。
大体3ヶ月に1回ぐらいですかね。その
コアだけ。
そうですね。
なるほど。面白い面白い。それでみんななんか成長。
そうですね。だから当然それがうまくいく人もいるし、そうじゃない人もいるし、でそうじゃなかったとしても、だったら別に教えるとかじゃなくて、またプレイヤーとしてやればいいじゃないっていうのもあるので、うんでね、なんか僕自身としてはそういうなんかこう上下をつけるよりもみんな横でやっていて、あとはそのね、そのスタイルに応じて好きなものを選んでやればいいんじゃないかなっていうのはありますよね。
面白い面白い。そう、それであの前、まあ当たり前かもしれないですけど、はい、人の幸せとしてどう感じてるんですか、はい、なぜかというと、はい、あの意外かもしれないですけど、うちらがいろんな会社と出会って、はい、で人によってその盾の方が嬉しいと思えるんですよ。
います。確実にそれがあのそういう人もいて、逆にそれが不安ですっていう人もいます。
ああ。
残念ながらそういう人はうちには合わない。
合わないって合わないっていう決めて。
そうです。
じゃあすみません
ごめんなさいねって言って。
なるほどなるほど。そう、うちもあの前そういう人もいたんですね。はい。
だから肩書きが全てみたいな。そう。でそれがないことによって不安。でもそれって割と男性女性で言うと割と男性の方に多い傾向がある気がします。
なるほど、はい、なるほど。そうですね。あの男性そういう社会的な
部分があって、
肩書きが欲しいとか、はい、マネージャーなのか、
マネージャー
なんとか、
なんか偉くなきゃいけないみたいな。うん、そんなどうでもいい話で、
い
かにその幸せじゃないですけど、お客さんにどういう価値を提供するのか、社会にどういう価値を提供するのかだと思うので。
おっしゃると
はい、だからもっと寛容である必要があるんじゃないですかね、世の中的にも、うん、例えばいつかやりたいコールセンター業務で別にあのなんか、まあ、何個かも 今でも動いてるんですけど、問い合わせが来ます、問い合わせ対応やってるんですよ、うん、で後ろに赤ちゃんがいて泣く時もあるんですよね。でもそれを良しとする社会って、
そうそうそうそうそう、
それがなんか僕は自然だと思うし、
あの実はそれ許せない社会って、はい、人間の歴史の中で、はい、最近の200年ぐらいかな、はい、
そうですよね。
だって200年前を見ると、はい、じゃあお米作ってる人なのか、靴を作ってる人とか、はいはい、剣を作ってる人、はい、で全然家族その周りに
いて、
オフィスっていう
概念がない
わけ、概念がないわけなので、はい、そうそうそうそう、で最近の200年ぐらいオフィスの概念、
は
い、
が出てきて、ね、
まあ、計算さ、はい、革命から出て、はい、みんな同じ場所で仕事することになって、
そうですね、でも元というかみんなバラバラで、
それの方が自然です
よね。自然ですよね。だから僕去年の夏ぐらいに縄文時代にはまりまして、
はあ、
あの青森県 の遺跡に行ったり八戸に行ったりして見てたんですけど、土偶見たりしてたんですけど、縄文時代のコミュニティって面白くて、縄文時代って実は3000年ぐらい続いてるんですけど、うん、争いの跡が何にも、戦争の跡が残ってないんですよ。で、まあ、いくつか理由があって、そんなに 物資が豊かではなかったとかっていうのはありますけど、うん、やっぱそういうコミュニティが形成されてて、なんかもうこう子供をみんなで育てたりとか、そういう木を切ってきたりとかっていうのをみんな力を合わせてやっているっていうのがあったので、
最近そういうサイト、そのコミュニティもあるんですよ、はい、泣いていいよっていうサイトがあって、
へ
スティーカーがあって、
ステッカー、ああ泣いていいよ、そうそうそう、ステッカー、
あ We love baby っていう、
ああ本当だ
We love baby っていうキャンペーンで、はい、なんか不思議ですよね。こうキャンペーンしないといけないというか、
はいはい、
当たり前じゃないですか、
はい、本当ですよね。もう別に泣くのはもうお仕事、泣くのが仕事みたいなもんじゃないですか、
そうそうそう、
子供は。
そうそうそうそうそうそう。だからこの We Love Baby 聞いた時に面白いなと思って、はい、
ああこれいいですね。
そうそうそう、 なんかもう少し緩くしましょう、
ね、そうです。もう少しなんか寛容な社会であるというか、
そう、
それは仕事において も, でも別にその寛容がクオリティの低下をもたらすとはって思わないので、
だってもともとプロフェッショナル、
そうですね、
やればいい、
むしろ一人一人がプロフェッショナル意識を持つきっかけになるんじゃないかなっていうのはありますよね。
うん、
なんか組織の中で働いてる自分から、ある意味テレワークとかするっていうのは会社にとっても挑戦ですけど、働く人にも挑戦ですからね。やっぱりその見てないところで、ある意味今いればなんか安心みたいなのを見ないところでやるってことは、あるパフォーマンスを出さなければサボってるっていう印象をやっぱり得るわけです
よね。そうそうそう。
ってことはそのオフィスに行って。世の中にはいるわけじゃないですか。オフィスに行って仕事してるふりしてる人も、もうそうなったらもう何をしてるのかっていうのは全部あれですか、チェックが入るので。
そうそうそう。
でもそれってある意味プロフェッショナル意識をつけるにはいい機会じゃないですか、
ね。僕もそう思う。その自分でその自分のタイム管理とか、
はい、
自分のスキル自分 で,
そうです、ね、
あの経済産業省一番前に出してるのが、はい、日本の課題として、
はい、
キャリアオーナーシップっていう大きい課題があって、
はい、
日本人会社雇われてるっていう、
はい、
感覚が多いから、はい、自分のキャリアを、
あ、そうですよね、
自分で決めないみたいな、はい、っていう問題があって、
はい、
それ産業省どうしよう
か、はい、そうですよね。だからなんかいきなりねポーンと育つと大変なことにはなりますけど、
そうそうそう、
やっぱりキャリアオーナーシップはその、ね、しっかり考えるというか、
鈴木さん の,、
はい、
あの将来的に、
はい、
どうやって今くりを広げようとしてますか、
はい、あ、広げるというところで言うと、やっぱりこの今1万人ぐらい登録者ですけど、まあ、これはまあ 早く100万人ぐらいにはしないといけないなっていうところはありますよね。
で、どうやって100万人に、
やっぱりこれからはなんだろう、まだ我々として、実は我々ってあんまインターネットを使って募集をしてないんですよ。
それでも1万人集め
た、そうです、そういうなんだろう、
口コミで、
口コミだったり新聞に求人広告出したり、うん、なんかいろいろやってたりするんで、だから次は今度そういうFacebook を使ったりとか、ソーシャルをどれぐらい使っていけるかっていうところがポイントになるかなと思います、ね、あとはまあ1万人、100万人いれば100万通りの仕事っていうのもあるので、100万通りの仕事をどう用意するかっていうのはありますよね。
なるほど。じゃあテレワーク、今ね、働き方の達人聞いてるような、
はい、
私も今あの話を聞いて、
はい、
やってみたいとか、
はい、
もしかしたらうちの会社の効率になるために、
はい、
少し入れたいとか、
はい、
どんな窓口で、
ああそれはもうなんかこの話を聞きましたって言って会社にメールで問い合わせていただくなり電話いただければ、
一応今くりえのメール、info@imakurie.co.jp、
そうです、 .co.jp ですね、
.co.jp、
はい、
で、まあ、うちのブログとか、
はい、
そのポッドキャストと一緒に載せますので、はい、興味がある人がそこに、本当に遠慮なく、
はい、
鈴木さんこんなフランク喋りやすい人なので、
はい、
遠慮なく、なんか自分もやってみたいとか、はい、こういう質問、よくあるパターンなのか、効率的になる部分が多くて、
はい、
テレワーク使うことで、例えば東京、まあ、それはお金の話もあったりするので、はい、スピードの話もあるんだけど、よく例えば日本の人事、
うん、
うちらよく見てるんだけど、
はい、
自分の仕事効率かあまり考えてなくて、うんうん、この厳しいなんかつまらない仕事ずっと一人でやったりするんですけど、うん、テレワークを使って、うん、その大手の高い時給よりも、うん、それも少しだけ安くして分散して、うん、仕事のスピード倍3倍ぐらいできると思うので、はい、そういうことも今マネージメントやってる人たち、人事考えてる人たちも見た方がいいと思うので、
はい、
ぜひ気軽に鈴木さんに相談してください、
はい、遠慮なくどうぞ、
はい、
はい、
じゃあ最後の質問ですけど、
はい、
鈴木さんがもし渋谷の交差点に一つのメッセージ出せるんであれば、どんなメッセージ出しますか。
この事業に関わる部分もあるんですけど、やっぱりより良い社会を作ろうっていうところですね。
はい、素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、鈴木さんの話を振り返ると、鈴木さんは大きいビジョンを持って日本のテレワークを広めている、個人な夢を持って時間と場所を限られている方、子供いるから日本の普通の会社の時間にコミットメントの期待を応えないけどすごい才能がある方とか、日本にその潜在の力があると思って、その活躍をうまくできるように頑張っています。一つのポイントは、そういううまくテレワークいくために仕事は成果報酬型にならないといけないと、性善説ということで、 人を信じて約束してもらってゴールを成功するためにみんな一緒に頑張る。テレワークはみんなのためにのものではないというのも一つポイントでしたね。家族や友達がすでにいないと寂しくなることもある。チャットがメインなのでコミュニケーションや人間関係が難しいところもあるので、やっぱり少し自立を持ってプロフェッショナル意識を持ってテレワークしないとうまくいかない。でもそれについて一番大事だったところがすごいシンプルでしたね。僕もびっくりしていて、最初仕事始まるときと終わるときにちゃんと挨拶すること。なんかやっぱり現場普通のオフィスでも同じことで挨拶で決まることが大きいっていう話もよく聞きますよね。だからテレワークの人たちもこれから始めます、おはようございます、お疲れ様でしたっていう言葉使うことで全然違うだと思います。最後にみんな自分のバイアスを確認してほしいんです。自分の心を見て今いる環境がテレワーク入れるように準備されているかどうか考えてほしいです。っていうのが効率もいいところもあるんですけど、まあそもそもモティファイもテレワーカーで作り上がった会社であって、で力があるママさんも数人入ってるし、あとグローバルにねブラジルベトナムの人たちテレワークから入ってるから、この仕組み入ってなかったらいろんなことできなかった、この会社成り立てなかったっていうこともあって、自分の仕組みでも少しチャレンジしたい人に応援したい気持ちが強いです。では今日はここまでで、お疲れ様でした。働き方の達人のチーム、ゲスト鈴木慎吾、ホストドレ・グスタボ、プロデューサーヴァン・グエン。働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように、学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？